ラジオミクス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。幻冬写真書から発売中の私の著書、日本が売られるの中でも触れているテーマから、さらにタイムリーな話題も交えて解説しています。今回はこのコーナーが2021年最初の放送ということですが、改めまして今年もよろしくお願いいたします。さて本日は、年の初めということで、2021年大予測というのをしてみたいと思います。本当に毎日ですね、どんどん新しい情報が入ってきて、今本当に頭がオーバーヒート気味だと思うんですね。で、まあこういう時はですね、少し目先のことじゃなくて、5年10年先どうなるのかなというのを見てみると、割とこう全体像が見えてきたり、するんですね。例えば2030年、あとそうですね、9年後ですけれども、結構すぐですよね。2030年をゴールに未来を見ている人たちというのがいます。世界経済フォーラムって聞いたことありますか？世界経済フォーラムというのはスイスに本部があって、まあスーパーリッチのお金持ちの人たちと、そういうその様々な業界の人たちがですね、集まって、世界を今後こうしていきましょう、ああしていきましょうと、話し合うですね、国際機関ですね。1971年にエリック・シュワブさんという方が作ったのが世界経済フォーラムです。作った当時はですね、ヨーロッパの、欧州マネジメントフォーラム、ヨーロッパをしっかり立て直そうということで、作られていたんですけれども、87年からですね、現在の世界経済フォーラムという名前に変わりました。評議員の方がたくさんいるんですけれども、日本人では竹中平蔵さんという慶応大学の教授ですね、も入っています。この世界経済フォーラムはですね、毎年実は1月、毎年この時期に会議が開かれるんですけれども、実は今年はコロナの影響で6月に延期になっています。この今年の6月のテーマが、実は2030年をゴールにしたグレートリセットというのがテーマなんです。これどういうものかというと、いろいろ今のままでは、いろいろ環境問題とかね、食の問題とか、医療の問題、経済の問題、いろんなものが結構もう限界に来ているので、一度こう新しくリセットして新しい社会を作っていきましょうと、平たく言うとそういうことなんですけれども、その時にこうキーワードとなるのがですね、電子化、デジタル化というノウハウなんです。具体的にはですね、生体認証なんか、この認証システムをベースにした、こう全部こうデジタルで管理していくという、こういう社会なんですね。こう社会をデジタルで管理することによって、社会が安定する、環境問題も解決できる。コロナの時に、例えば台湾がやったようにですね、デジタル管理することで感染症の拡散を防ぐなどなど、いろいろ今注目されているんです。エリック・シュワブ会長はご著書の中でこんな風におっしゃっています。アップルウォッチとか、それからグーグルグラス、あれはもう古いんだと。今の人間の人類の技術なら、マイクロチップで皮膚の下に埋め込んで人間と機械が統合することもできてしまう。もうそういう時代なんだと、こういう風におっしゃってるんですね。すごいですよね。グーグルグラスっていうのも結構すごいなと私なんかは思ってたんですけれども、その先にも技術が進んでると。例えばグーグルグラスをつけると、それでいろいろいろんなものが見られるんですけれども、今ではですね、例えばグーグルグラス、メガネをかけて、それで画面を見た時に、その画面に出てくるテキストを音声で読んでくれるとかね、そういう技術も開発されていたりします。そしてもっとその先に、今開発されている技術の中で、例えばですけれども、頭の中で考えたことをノウハウデジタル化して送ることで入力がいらなくなると。つまり私たち、例えば Facebook とかね、 Twitter とか、今スマホで入力してますよね。 これが、脳波を、私たちの脳のこう波ですね、脳波をデジタル化することによってもう勝手に入力してくれると、そういう技術が今開発されている。すごいですよね。もうスマホをタッチすることも必要なくなるという、そこまで技術が進んでいるということなんです。で、今、新型コロナウイルスのことがね、世界中で今、最大の問題ですので、新型コロナウイルスを入り口にした電子化というのも、実は今、すごい勢いで進んでいます。例えば、飛行機。ユナイテッド、ルフトハンザ、ジェットブルー、カンタス航空。こういった、メインのですね、メジャーな航空会社は、すでに、こういうことを言ってるんです。感染症が非常に今、怖いと。で、体温をチェックしたりとか、それからいろんな枕のチェックが今必要なんで非常に大変だと。で、感染を防げていない。なので今後は、飛行機に乗るときに世界共通の、コモンパスというね、このデジタルパスポートのような証明書、これを見せることを義務化するという計画を進めています。コモンパス、共通の、パスポートですね。どういうものなのか。これは PCR 検査の結果と、それから新型コロナウイルスのワクチンを接種したかどうかの電子証明書ですね。これを今後は飛行機に乗るときには見せてくださいと。それによって感染を防ぎますという、そういう計画を今進めています。実際ですね、このコモンパスという電子パスポート、これは世界中の移動、国から国への移動を非常に短時間に効率よく、そしてさらに感染症防止対策ですね、これも全部一緒にセットで解決できる、このコモンパスプロジェクトというのは、実は今世界50カ国以上の政府、民間企業、医療業界、航空業界が参加して、これ官民連携の世界プロジェクトとして今進められています。世界はですね、新型コロナウイルスの感染症対策を入り口に、こうした電子化、デジタル化することで、こうしたことを、国境を越えて一気に解決できないかということで今進めているんですけど、じゃあ翻って私たちの国日本ではどうか。日本でもですね、この電子化進めています。菅政権では、デジタル庁というのが今度できますけれども、デジタル庁非常にこういう力を入れています。いろんなものを電子化していくと、デジタル化していく、そして、いろんな無駄もなくしていくということですね。で、日本では、例えばそれとデジタル化するときに必要になってくるのがマイナンバーです。これは国民全部に番号を振って、その人の情報を一括で管理できるようにするということなんですけど、この日本でデジタル化を進めるときに、マイナンバーとはこれ切っても切れない非常に大事な、アイテムなんですね。例えば先月12月、2020年の12月に 文部科学省はこれも2030年をゴールに、2030年を目標にマイナンバーを日本の全国民に行き渡らせる、こういう目標を立てています。その時に学校の成績ですね、子どもたちの成績の記録とマイナンバーの紐付けを進めますと。これはですね、結構賛否両論ありました。子どもの成績をマイナンバーに紐付けるっていうのはどうなのと、これはものすごい大事な個人情報、プライバシーじゃないんですかと、親とかね、先生とかから反対意見が出ています。それだけじゃない、日本はですね、結構個人データの流出事件って多いじゃないですか。なので、例えば子どもの成績がマイナンバーに紐付けられて、その情報が流出した場合、例えば民間企業のベネッセとかね、ああいうところは喉から手が出るほどそういう情報欲しいわけですよね。そういうところに流れてしまったらどうするんだと。つまり電子化するときに、それちゃんと流れないようにできるんですか、子どもたちのプライバシー守れるんですかという意見が今出てはいます。それからもう一つはですね、免許証、2026年に日本では免許証とマイナンバーが一体化されます。で、これも結構大きいんですね。これかなり8000万人ぐらいが日本って免許証を持っているので、8000万人がマイナンバー、私はマイナンバーカード取らないわっていう人が今結構日本で いるんですけれども、もうこれは免許証と紐付けられてしまったら、もうこれは強制的にマイナンバー使うことになりますので、これは一気に2026年に5年後ですね、進むんではないかというふうに言われています。そしてまた、総務省は、これは早いですよ、来年2022年中に私たちのマイナンバー、個人ナンバーをスマホに搭載する計画を進めています。そうするともうね、私たちスマホって日常生活の、ね、一部ですから、ここにマイナンバーが搭載されてしまうと、まあ、これも一気に広がるということですよね。なので結構ですね、菅総理で菅政権ができてからデジタル化っていうのは結構スピーディーに今進んでいます。でその時に今マイナンバー日本では普及していないけれども、これがまあいろんなものとね紐付けられることによって一気に私たちの生活の一部になってくるということが非常に急速に今進んでいます。いろんなものを電子化するというのは確かにものすごく便利なんですね。例えば中国なんかだと、もう本当に例えばもう全部キャッシュレスで、そして全部で電子化されているので、まあ、新型コロナウイルス感染症の発見というのはすごく便利で、例えば地下鉄に乗るとき、もう自動的に体温を測って赤、黄色、緑、信号みたいにですね、これランプがつくんですね。赤ランプがついた人乗れません、公共交通使えませんっていうぐらい前に中国はデジタル化も徹底しているので、ものすごくいろんなものがスムーズになっている。コンビニに入るともう顔認証で、すぐにそのまま入って商品持ってそのまま出てっても顔認証で決済されると。タクシーも全部キャッシュレス、とても便利です。便利なんですけれども、それは一方でですね、私たちのいろんな情報、どこで誰と会って何を買ったか、何にお金を使ったか、どういう公共交通に乗ったか、全部ですね、そういうことも全部一括で管理されてしまうという、デメリットですねもあります。なので、あらゆるものを電子化していく、デジタル化していくというのは、今新型コロナウイルスパンデミックのことがこれだけ問題になっている中で、どの国もですね、早くデジタル化しようということで進めてはいるんですけれども、ちょっと待って、ちょっと慎重にした方がいいよと言ってる人々もいます。例えばイギリスの国民ですね。イギリスはブラウン首相が、ああもうパンデミックは大変だ、ウイルスが12月には突然変異してしまった、早くデジタル化して対策しなきゃということで、コロナ対策としてすごくそれを進めてはいるんですけれども、イギリスの国民がプライバシーが一気に一元化されるのはどうなのかということで反対をしています。そしてまたブラジルの大統領はですね、国連の特別総会で去年公式に、こうした形でデジタルで全てを管理していくグレートリセット、これは全体主義になってしまうのではないかということで批判もしています。それからヨーロッパではですね、例えば、ハンガリーとかポーランドですね、こういった国々も明確に反対しています。どうしてこういう国々が反対するのか、ハンガリーやポーランドというのはかつて社会主義の国だったんですね。で社会主義の国というのは何もかも政府が国民を管理する、それによって、例えば一括でいろいろなことが簡単に進むという一方で、個人のプライバシーや言論の自由が、阻害されていた、制限されていたということで、非常にそういうことで警戒をしているということがあります。なので今世界で新型コロナウイルスを入り口に進んでいくこのグレートリセット、そしてデジタル化ですね、いろんな国で、そして日本でもマイナンバーとセットでどんどん今進んでいます。私たちが新型コロナウイルスのニュースで毎日気を取られている間に、急速に進んでいるこのデジタル化というのがこれから社会にどんな影響を与えているのか、世界では、そして日本ではどういうことを気をつけなければいけないか、流出対策はしっかりしているのか、いろんなことがこれから出ていきます。こういったこともですね、本当にあらゆる分野でデジタル化が進んでいくときにどういうことが起きてくるのか、こうしたこともですね、2021年このラジオミクス京都社会の真実の見つけ方で一つ一つ丁寧に取り上げていきたいと思います。デジタル化便利だけれども、でも一方でプライバシーとか流出とかいろんな問題もあります。究極の監視社会になるのではないかという声もあります。皆さんはいかがでしょうか。 堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は週末土曜日曜の夕方6時25分から再放送もされています。そして番組の再放送終了後にはラジオミックス京都の番組ページからポッドキャストでも何度でもお聞きいただけます。そして毎月一度配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でもより詳しく取り上げていますので、堤美香スペース月刊アンダーワールド、こちらもぜひ検索してみてください。さらに私の著書幻冬写真書の日本が売られるもぜひチェックしてみてくださいね。今年はですね、このデジタル化について、そして食と脳と私たちのお腹の中、そして世界のいろいろなマネーゲーム、こういったこともですね、新しい本を今執筆中ですので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。